皆さんこんにちは、練馬映像人インタビューです。この番組では練馬にゆかりの映像人の皆様にお話を伺い、練馬と映像文化の関わりを紹介していきます。今回からの3回ゲストは俳優の松田聡さんです。松田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。松田です。
松田さんは仮面ライダー龍騎、携帯捜査官セブンなど1年続くドラマにレギュラー出演されたほか、大河ドラマ龍馬伝や雲霧仁左衛門などの時代劇、映画天空の鉢など多岐にわたる作品で活躍されています。今回は1年かけてじっくり挑んだ仮面ライダー龍騎の頃のお話を中心に伺います。本題に入る前に、練馬区の思い出みたいなものってあったりしますか？
いや、やっぱ大泉学園、その東映大泉撮影場ですよね。僕当時ね、中野区に住んでたんですよ。で、中野区から当時できたばっかりの、まだ都営12号線と呼ばれてた
大江戸線、ね、はい、
はい、はい、練馬まで行って、そこから西武池袋線ですかに乗っていくんですけど、時間にしたらそんなにかからないんですよね。3、40分で着いちゃうんですけど、なぜか家を出て地下鉄乗り継いで撮影所に着くと、撮影所の周りの車がね、キンキンに凍ってたりとかするんですよね、冬とか。こんな近いのに気候が違うんだと思って、それがすっごいびっくりしましたね。すぐ近くなのに、あれ寒いとかと思って。で、駅からあの撮影所までの道のりっていうのが、やっぱりね、毎日毎日、とにかく毎日早朝にあそこを通ってたんで、なんかね、どんどんどんどん開発されて綺麗になっていったりすると逆に寂しかったりとかして。
なるほど。
そうそうそう。なんかね、あえて大通りじゃなくて、細い住宅地を抜けていったりとか、毎日通ることなので、すごいこう新鮮さを求めて歩いてた思い出がありますよね。
歩く道変えたりしてたんですか、駅からの撮影所まで？
そうなんですよ。いつも僕変えてたんですよ。それで一回迷って遅刻したこともあるぐらいなんですけど、本当にいつも変えるようにしてて、駅を出て、右に出て、なんか今綺麗な駅ビルになってるとこあるじゃないですか。あそこ左に曲がるでしょ、まず。で、まっすぐずっと行くと、大きな国道と交差する十字路というか、まあ、四叉路みたいなのあるじゃないですか。あの交差点を渡って、すぐ一本目の道を左折するか、そのまま大通り沿いに撮影所の方にずっと歩いていくかっていう、まず二択があるんですけど、あそこを左に曲がると、急に住宅地の中に入っていくじゃないですか。寒い日とか、雨が降ってる日っていうのは、住宅地抜けていくと、なんか物寂しいような気持ちになっちゃうんですよ。なので僕は、割とそういう日は、ちょっと遠回りになるんですけど、大通りをずんずんずんずん行って、今で言うとユニクロの前ですよね。を通って行くようなルートを取るようにしてましたね。
交番のとこ曲がってってことですね。うん、交番のところ左曲がって。
そう。で、逆になんか役作りで悩んでたりとか、なんかいろいろ考え事がすごくあるときっていうのは、住宅地の方を通って、なんかいろんなことを考えながら歩いてたような覚えがありますね。あっちだったら車もほとんど通らないんで。なんかあの大泉の区画の作り方ってかなり独特で、駅を出て右に行くと、まあ左に曲がるじゃないですか。
はい。
で、左に行って右に曲がると、同じところに出るのかなと思いきや、全然違うんですよね。出るところが。あれで僕すっごい迷って、一回遅刻したことがあるっていうね。今みたいにね、Google マップもないですから。
そうですね。
多分こう出るんだろうなと思って予想していくと全然違う角度に出るっていう。うん。でもなんかね、やっぱりあの複雑な道が今日はこういうふうに行こうっていうのをすごく楽しませてもらえた気がします。
仮面ライダーナイトの秋山連絡を演じることになった経緯みたいなものを簡単にお話しいただけないでしょうか。
当時僕デビューしてちょうど3年目になった頃だったんですけど、全国的な対策をもうそろそろもぎ取らないと、僕の俳優としてのキャリアもまだ始まっていかないなっていう話をマネージャーとよくしてたんですよ。そのマネージャーがサトシこれどうかなって言って持ってきてくれたのが、まあ、全国放映の映画だったんですよね。で、そのオーディションに僕はもう全力で、もうとにかくこれも僕取れなかったらもう大阪帰りますぐらいのことを言って、全力で挑んで取ったんですよ。初めて全国放映の映画の、まあ、主要3キャストの一人に入って、で、それはもう僕としてはもう初めてとなる大きな作品だったんで、もうよっしゃーって言ってもう事務所でね、マネージャーと抱き合う感じだったんですけど、それがもう一週間もしないぐらいの間にニューヨークのテロがあって、で、あのテロが起きたことによって、まあ国内の作品も、ちょっと過激な内容のものは、ちょっと一旦やめましょうということが、政府の方からですね、出て、中止が決まったんです。なので僕としては、人生最大に大きな仕事を掴んで、そして逃したわけなんですけど、 その時に事務所にある一通のオーディション要項が届いて、で、それが仮面ライダー龍騎のプロデューサーの白倉慎一郎さんの、署名が書かれた一枚まで手紙が添えられてたんですよ。で、それがテロの影響で、もし一人一人が自らの正義をね、貫いたら世の中はこんなことになってしまうんだと。っていうことを仮面ライダーという作品を使って描きたいんですと。だからかなり重いテーマになりますけれども、一生懸命作っていくので協力してくださる方にオーディションに参加してほしいという募集要項だったんですよね。で、当時のマネージャーが、サトシこれはチャレンジしてみないかという話をしてくれて、で、僕としても大きな作品を逃したばっかりで、で、仮面ライダーという作品が当時ね、それに出演することがプラスかマイナスかみたいなことがよく議論されていたような時期だったんですよ。なんかイメージがつくとかね。でも、僕も、僕のマネージャーも、そこに対して、いやいや、変な色がつくとか、イメージがつくとかっていう前に、イメージぐらいつけていただけるところに出ないことには、自分のキャリアが始まっていかないよねっていうところで一致してたんですよね。なので、これは絶対撮りましょうという話になって、で、僕はもうすぐに親に電話をして、来年1年間仮面ライダーの仕事することになったから、ちょっとなかなか帰られへんかもしれへんけど、ちょっと頼むわな、みたいな連絡をし、で、オーディションに向けていろんな準備をして、もう本当にね、絶対に撮るんだという気持ちで挑んだオーディションで、まあ、第4次までもつれたんですけど、それでも撮らせていただいて、で、本当に撮影初日に、至るまでまさに書かせていただいたのが、仮面ライダーのなり方という書籍なんですけど、よくよく考えて、必死でもぎ取りに行った仕事でしたね。だから初めて東映大泉撮影所に行った日っていうのをすっごい覚えてますもん。
最初に東映に行ったのはいつだったんですか？
いや、その日にちまで覚えてないですけど、仮面ライダー龍騎が決まってね、銀座の東映でいろんなことを、物事を進めて、確かね、衣装合わせが初めて撮影所内の東京衣装さんで衣装合わせをしたっていうのが、確か一番最初ですね。で、その時にみんなが見てる前で、これかなこれかなっていう中で、黒のロングコートっていう、僕の演じた秋山蓮のもうほんとトレードマークになるような衣装が、全会一致で決まって、なのでその瞬間のことももう映像のように覚えてますもんね。鮮明に。
秋山蓮役をやることが決まってから、撮影が始まるまでの間、どれくらいの期間、どんな準備をしていくものなんですか、役者さんというのは。
多分2ヶ月ぐらいはあったと思うんですよ。決まってから撮影まで。僕は当時、1年間もの大作に出演させていただくということが初めてでした。NHK の朝ドラとか、そういったものにすごい強い憧れがあったんですよ。で、それは何かというと、露出に対する憧れじゃなくて、俳優として一つの役を1年間も演じ続けたら、どんなことが起こるのかというところに対して、すっごい憧れがあったんですよね。で、それはやっぱり、1週間でクランクアップする作品ももちろん僕らは大事じゃないですか。で、その一週間でクランクアップする作品で、真実味を持たせるために役作りをしていくわけなんですけど、一年間の作品となると、役作りをして撮影に入りますけど、その一年間の中で、僕という人間も成長するし、その成長はそのまま役にまた盛り込む。ってなると、最初に作る役設定を、どんどんどんどんこう、雪だるま式に超えていくものが出てくるわけじゃないですか。でも最初の役設定というのは、その雪だるまの核になる部分なんですよね。だから、こっからの成長の度合いがおかしい方向に向かわないための核を作らなきゃいけない2ヶ月間で。まあ、僕はね、かなりシビアに捉えてしまって、すごく神経質になってたんですよね。で、その時に、秋山蓮という人はこういう人なんだっていう履歴書を書いて、で、それを衣装合わせの日に白倉さんと田崎竜太監督に見せたんですよね。そしたら二人とも、妹いるんだとか、何これ君が考えたのみたいな感じだったんですけど、最初僕はもうこれを見せてバカにされてもいいと思ってたんですよ。バカにされてもいいんで、僕はこの時間が大事だったんだと。役に対して向き合う、掘り下げる時間が大事だったんで、それでできたものを僕だけが持ってるよりも、みんなに共有した方が、じゃあここをこうした方がいいよと。妹じゃなくて弟の方がいいんじゃないのとかっていうことをするためにお見せしたんですよね。で、そしたら、もうこの瞬間のこともすっごい覚えてるんですけど、白倉さんも田崎さんも、最初笑ったんですけど、その後すっごい黙って神妙な表情でずっとその履歴書を見られてて、で、その後ね、田崎さんがね、スッと顔を上げて、で、僕の方を見て、ありがとうっておっしゃったんですよ。で、その時になんかね、僕が秋山蓮という役を演じるに対して、すごく信頼の種みたいなね、ものが、生まれた瞬間を感じたんですよ。あ、今この人は僕のことを 信用しようというふうに思ってくださってるというのをすごく感じて、で、それがやっぱりスタートラインだったんですよね。それが僕の中では1年間一つの役に向き合うということを大人の人たちに約束する儀式でもあったし、雪だるまの最初の核を作るとても大切な作業だったんですよ。今読み返したら多分吹き出すと思うんですけど、そういうことじゃなくて、当時の僕が一生懸命に一つの役の中心になる核を作るっていう意味で、まあ本当に成長させていただいた2ヶ月間の役作りだったなというふうに思いますね。
その、まあ、準備期間中に秋山蓮ってこういう役だよとか、なんかこう、こういうふうにやるといいよみたいな、その何かこうコメント的なものをいただいたりしたようなことありましたか？
キャラクターの面では不思議なぐらい何も言われなかったですね。撮影に取り組む姿勢とか体力的なことに関してはアドバイスいただきましたけど、役作りに関しては多分1年間で言われてないと思います。ただ田崎さんから役が理解できないってなってスランプになった時には、もう台本をとにかく読みなさいと、100回読んでも読みすぎってことはないんだよと、俳優にとってはということを言っていただいて、でそれこそ役作りの2ヶ月の時も、僕はその最初いただいた1話2話のパイロット版の台本っていうのはもう100回以上絶対読んでると思いますもんね。まあ、だからこそ役に対して細かなことはおっしゃらなかったんじゃないかなというふうに思います。
撮影開始までの間の松田さんご自身がこれから始まる1年に関して感じていたこととか、こう思っていたこととかってありますか？
もし撮影中に行き帰りに誰かに捕まって誘拐されたらどうしようと思ってます。これね、冗談みたいな話じゃないですか。
はい、
でもね、本当に思ってたんですよ。
へ、
僕がもし今捕まって誘拐でもされたら、仮面ライダー龍騎という僕一人の責任ではどうすることもできない作品がストップするわけでしょ。だから、すっごい気をつけてましたね、普段。
誘拐されないように。
そうそう。知らない人に後ろから羽がいじめにされて車に乗せられたりするのをすごい想像して怖かったんですよ。そう。でも多分それはね、それだけみんなが参加してる、もうとんでもなく大きなプロジェクトの一つのコマを僕が任せられてるっていうことに対する、23歳にして向き合うにはあまりにも大きなプロジェクトだったんで、これなんかあったらどうしようっていうのもいつも思ってましたね。あとやっぱりもう仮面ライダーの作品って何でもかんでも先に先に発表されていくんですよ。おもちゃが出るとか、
あ、そうか、
あと劇場版の公開があるとか、先行してどんどんどんどん話が進んでいくんで、でなのに現場では本当に龍騎ってね、他の作品と違ってテロの影響でできた作品なんで、脚本ができてなかったんですよ。
あ、
だから書きながら進んでいくんですよね、うん、本当に今撮ってる作品を、今撮ってる話数の2話先がまだできてないみたいな状態で撮影をしてたんで、もういろんな意味で発表が早すぎるなって僕はすごく感じてたんですよね、うん、だから劇場版やりますと、うん、劇場版ではもう最終回をやりますと、うん、エピソードファイナルですとかって言いながらも、うん、劇場版の台本なんて到底できてないわけでえ、これ大丈夫とかと思っていつも、だからそう、これで脚本の井上俊樹さんにも言われたんですけど、はい、僕ね、当時受けたインタビューとかも、松田だけなんかプロデューサー目線なんだよなって言われたんですお前だけ現場を全体を俯瞰して見てんだよとか言って、そんなことしなくていいんだ役者は、なんて言われて、で、いや、そうなんですよね、僕心配性なんですよ、なんて言ってたんですけど、でも本当にそうなんですよね。多分、仮面ライダー龍騎という作品を、かなり僕は、プレイヤーとして秋山蓮を邁進して演じながらも、一歩引いたところで、俯瞰して見てたところは確かにね、当時あったと思うんですよ。で、それが僕の人生において、最も大きな、そして最も重要な仕事だっていうのを僕自身がすっごい多分感じてたからだと思うんですよね。僕、撮影場でやっぱり本当に感じたことっていうのは、総合芸術なんだなっていうことですよね。もうどのセクションの人も、朝、薄暗い時間からもう、それぞれのセクションの人がもうスタッフルームとかいろんなところで準備されてるわけですよ。で、それこそね、スーツアクターの皆さんはもうそこでウォーミングアップされてたりとか、うん、なんかあの感じってもう、いかに各セクションが独立して存在してるかっていうことを、すごく感じさせてくれるんですよね。で、そのみんなが撮影所の中で2台のロケバスに乗るわけじゃないですか。乗って現場に行ったら一つになるわけですよね、各セクションが。なんか姿って、あれをやっぱり1年間ずっと見させていただいたことって、 今の僕の俳優としての人生にとても生きている経験なんですよね。
撮影が始まった頃、このライダーの現場始まった中で、どういう現場だなっていうふうに感じていらっしゃいましたか？
あったかいし厳しい現場だなと思いました。それは何でかっていうと、例えば田崎龍太監督は演出のことをすごくロジカルに説明してくださるんですよね。もう本当理路整然と、もう整理した言葉で本当に端的に伝えてくださるんですけど、そこにカメラマンの松村さんは逆にものすごく感情的なんですよ。おい松田っていう感じで、お前そういう感じだったらこっちどうやって撮りゃいいんだよっていう感じのことを、もう職人かたぎの口ぶりで、もうブワーって怒鳴り散らすぐらいの感じで現場を動かしていく。で、ものすごく冷静なコンピューターみたいな田崎さんと、もう下町の頑固親父みたいな松村さんが現場にいて、その二人からもう本当にコンピューターで練り上げられたみたいな、もう、ロジカルな言葉と、下町の怒鳴り声が同時に入ってきて、僕ら役者は動いていくんですけど、なんかあの感じが僕はすっごく、なんか性に合ったんですよね。
ああ、そうですか。
そう。だから、どっちも必要なんですよ。
うん、
田崎さんのものすごくわかりやすい説明もものすごく必要だし、そこにあまりにもロジカルなことばっかりこう入ってきて、冷静になりすぎると、やっぱり当時23歳の僕が演技をする上で、冷静すぎると、やっぱりちょっと演技に熱が足りないんですよね。
うん、なるほど。
うん。対して、松村さんが、おい、松田って言って、わわわわわわって、お前のその演技でこうでこうで、それだったらお前こっちから撮るわとかいう感じで怒られる感じっていうのが、うん、なんか常に僕のこう心に灯ってる炎を薪をくべるみたいな、もっと来い、もっと来いと、お前23歳のお前若手のこれから主役食おうって感じじゃなきゃダメなんだろうっていう感じで、すっごいいろんなことを現場で言ってくださるんですよね。なんかいい演技をした時とかに、まずだとかってこう呼ぶんですよ。で、何ですかって言ったら、お前は今日からうな重は上を頼めとかって言うんですよね。なんすかそれって言って、当時僕お金なんか全然ないから、なんすかそれ嫌ですよって言って、オリジン弁当でいいですよみたいな感じになって。そしたら、いや、そういう意味じゃないよ。うな重は今日からお前は上を頼め。手伸びしてでも。今のシーン良かったわみたいなこと言うんですよ。
かっこいいです
ね。かっこいいんですよね。
かっこいい。
今のシーン良かったよの一言でいいのに、うな重はお前上を頼めよっていう、あの粋な感じが、やっぱりね、それを欲しくて演技をまた頑張ろうって思わせられる、やっぱり火をくべてくださるポジションが松村さんやったんですよね。そう、なんか面白いんですよ。でもそういうことなんですよ。もう各セクションが本当に個性強い人たちで、みんな全然違う中で撮影が進んでいって、僕らは俳優というセクションを必死で支え続けたという。
さてそろそろお時間が迫ってまいりました。本日の最後となりますが、このコロナ禍の環境下で自宅で過ごすことが多くなった皆さんに、ぜひ見てほしい明日の勇気につながる一本、おすすめいただけないかと思いますが、松田さん、おすすめ作品を教えていただけないでしょうか。
はい、映画になるんですけれども、252生存者ありっていう水田信夫監督なんですけど、そう、2008年の作品ですね。当時としては、まあ、あくまでも仮想の大震災をベースに描かれていて、まあね、その後東日本大震災が実際に起きてしまったので、なかなかね、見るのは辛いシーンもあるんですけれども、ただその映画っていうのがレスキュー隊を描いた映画なんですよね。当時それこそね、仮面ライダービューティーやってた後だったんで、まあ、62、3キロぐらいのガリガリの体型だったんですけど、その作品に向けて、まあ、80キロまで体重を増やしたのかな。もう本当に大きな体にして、レスキュー隊の役を演じたんですけど、僕はこの作品の中で、若手の青木という隊員、レスキュー隊の役をやってるんですけど、まあ、この作品、どういった作品かというと、人間の命について、すごく考えさせられますし、なんか、諦めないっていうことの、ものすごい大切さ、多くの人がもうこれ救助は無理だから、もう無理だよとやめろよっていうところに、それを無視して突っ込んでいく役が僕の青木という役なんですけど、レスキュー隊が無理って言っちゃったらもう全部終わりじゃないですかっていう姿勢で、ガシガシ突っ込んでいくんですけど、それがまあ結果どのようなことになるかという ことも含めて、もう本当にね、僕何年かに一度必ず見直すようにしてるんですけど、もう親子の愛であったり、人と人との、まあ、お互いの尊厳を尊重し合う関係であったり、とにかくね、諦めないで生きていくっていうのはこういうことなんだっていうことが、ものすごく色濃く描かれていて、見た後に、なんかね、あ、こういう涙を、やっぱりたまに流さなきゃいけないなっていうことを感じさせてくれるような作品になっているので、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。
ありがとうございます。すみません、ちょっと不勉強で拝見したことがないのですが、この後ぜひ拝見させていただきたいと思います。
あ、ぜひ見てください。
松田さん、長時間になってしまいましたが本日はありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。次回第4回も松田聡さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。